まず、地域交通対策についてお伺いいたします。篠原市長は、施政方針で対策を求める声が大きくなっている地域交通や医療の課題に着手いたしましたと述べています。昨日も他の議員からも質問があったところですが、どのような取り組む計画かお伺いいたします。
山口義英議員の質問に対する以下の答弁を求めます。平田総務部長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。地域交通対策につきましては、先ほど今言われましたように、昨日の清水議員、竹原議員の一般質問の答弁で申し述べましたので、重複するかと思いますけれども、ご理解いただければと思います。第3期壱岐市 SDGs 未来都市計画において、一人一人の移動ニーズに応じた交通サービスが提供できる体制を目指し、オンデマンド交通や日本版ライドシェアなど、新たな移動手段も含めて地域にとって最適な体制の検討を始めております。令和6年度につきましては、壱岐交通様にご協力いただきまして、路線バスの運行状況と、市で管理しております初山箱崎のコミュニティバスの運行状況、島全体の人口分布、高齢者比率のメッシュデータなど、それに合わせまして携帯電話の位置情報データを用いた人流データを組み合わせて分析を進めておりまして、移動ニーズの多い幹線は路線バスに、ニーズの少ない路線はオンデマンド交通に切り替えた場合、どのような状態になるのかのシミュレーションを行っているところでございます。令和7年度につきましては、このシミュレーション結果も踏まえて、期間満了となる地域公共交通計画の策定に取り組みながら、交通事業者の皆様とともに、どうすれば市民皆様に寄り添った地域交通が実現できるかの話し合いを進めていきたいと考えております。具体的な取り組みというのはまだはっきり決まっておりませんけれども、地域公共交通会議と合わせまして、地域公共活性化推進協議会、活性化協議会のメンバーには、観光関係でありますとか、地区公民館関係、老人クラブ関係、婦人会、青年団などの各種団体の方の協議会の委員として選任をさせていただきまして、多様なご意見を聞きながら、そのニーズに合った形で進めていければというふうに今現在は考えております。以上でございます。
山口議員。
プランの問題ですね。その7年度中に今言われたようなことを進めて、じゃあいつ昨日言われたように、市民ライドシェアとか、それから乗り合いタクシーとか具体的な動き出す、そういう目処はどのようにもって見えるのか、その具体的なプランを教えていただけますか。
平田総務部長。
山口議員の再質問にお答えをいたします。まず令和7年度において公共計画を策定をいたしまして、できれば8年度にまずモデル地区として導入をいたしまして、その結果を踏まえて早ければ9年度には実装ができればというふうに考えておりますが、実装をするには自治体がやるのが一番早い手段ではありますけれども、路線バス、そして交通事業者、タクシーの事業者等々の経営の部分もありますので、そのあたりを勘案しながら進める必要がありますので、予定では8年度に実証実験、そして9年度に実装ができればということで今現在は考えております。以上でございます。
山口議員。
今市民の中に地域交通をもっと充実してほしいと、そういう声が、市長自身もこの中に対策を求める声が大きくなっていると、そういう受け止め方ならばですね、もうちょい早いテンポでの取り組みが必要だと思います。でなぜかというと、全国的に言っても交通弱者のための取り組みが一気に進んでいるからです。コミュニティバスだったら、もう早いところだったら30年前から もやっているそういうところもあるわけですから、そういう面では息はかなり遅れていると、そういう実態をやっぱり考えて、今言われたように7年度中に計画して8年度でというようなじゃなくて、もっと前倒しでやっぱり早急な取り組みを求める、それが市民の声だと思いますが、どうですか。
平田総務長。
山口議員の再質問にお答えをいたします。言われるように、確かに高齢者の方でありますとか、学生さんでありますとか、交通弱者と言われる方々が多くおられるということは十分認識をいたしておりますので、今山口議員が言われるように、早い段階で実装できる、社会にそれが実装できるような形で、できるだけ早く取り組みを進めてまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
山口議員。
よく PDCA サイクルでやっていくんだというふうに行政の方は言われますが、そういう点でその P の面でね、プランの面でやっぱり今の実情に合わせた計画をやっぱりしっかり持って、で取り組む体制をしっかり持って早期に実現をしていただきたい。もう全国には至るところに例があるわけですから、参考例をやっぱり十分掴んでやればですね、十分域にあった、そして域の市民にとって、役立つそういう交通対策を作り出すことができると思いますので、ぜひ市長率先してやっていただきたいなというふうでお願いします。じゃあ次に子育て環境の充実について伺いたいと思います。これまた篠原市長の施政方針の中で、認定こども園の開設を含めた環境整備に取り組むというふうに言われております。とりわけ認定こども園の建設はずっと言われながら一つでとどまっている、まあ、こういう状況ですので、どのような取り組みが今後、域第4次総合計画の中で進んでいくのか、ぜひ、具体的な計画をお示し願いますか。
吉田市民部長。
4番、山口議員のご質問にお答えいたします。12月の会議の中でも取り組みの一部については答弁させていただいておりますが、ご質問の子育て環境の充実について、ソフト面ハード面、この両側面からその取り組み、それから今後の予定する計画についてお話し答弁できればと思っております。まず碧桜保育所の閉所につきましても、施設の集約化、これにつきましては施設の老朽化、集団、園児の減少といった状況下において、よりサービスが高く施設も新しく、集団での保育の提供といったより保育環境が充実したパターンに行こうというふうに考えております。加えて専門職不足が慢性化している中、施設の集約化により保育士を効率的に配置することで、加配が必要な園児へ対応するなどの取り組みも行っていきたいと考えております。また職員の研修機会を確保するとともに、保育現場でのデジタル化を進めることによって、これまで以上に子どもに寄り添い保育にかける時間を確保する、このことも保育力の向上と質の高い幼児教育の定期サービスは保育環境の充実につながると考えております。次に、認定こども園の開設を含めた環境整備につきまして、民間公立による開設の2つについて同時に進めていきながら、2029年までに1施設の整備を目指したい、12月の会議でも お話ししておりますが、この考えについては変わっておりません。まず民間の状況でございますが、現在市外の2事業者の方から連絡がありまして、壱岐市の現状についての情報提供をそれぞれ行っているところではあります。また市内の一事業者より認可保育所の開設の相談があっているというのが今のところの現状でございます。次に公立につきましてですが、教育委員会で進めてあります勝本幼稚園、加水幼稚園の統合計画の中で、勝本保育所との一部サービスの連携もしくは運営ができないか、これについては長崎県も含め 協議を進めていくことといたしております。今後今の言ったような教育委員会との連携をしながら、壱岐市子ども子育て会議の意見も伺い、適正に取り組むこととしております。今後とも保育の量と提供体制の見込み量を見極めながら、その時々の社会情勢や実情に応じた保育所運営の在り方と、第4次総合計画に示す政策達成目標であります認定こども園の整備のために、関係部署とさらなる連携をこれまで以上に図っていきたいと考えております。以上でございます。
山口議員。
認定こども園の開設についてはですね、第2次壱岐市総合計画の中でも認定こども園を4と、それから第3次壱岐市総合計画では4というふうに掲げて、まあ、石田認定こども園を作ったということですが、まあ、第4次になると、まあ、その4つの目標が2になっているわけですが、今の答弁だと2になったとしても、29年度までだと。で、総合計画をね、やっぱり速やかに進めて、子育て環境をどう充実するかという観点があるのかということを私は疑問に思うわけですよ。で、市長は、その、一緒に前へと、幸せを実感できる生きようというふうに言われて、そして人口を減らさないようにするんだということは言われるわけですが、具体的なそういう緊張感というか、その取り組みの点でですね、29年度までに認定こども園を作りますよと。まあ、そんな悠長なね、話では、やっぱりこれまた先ほどのと一緒でね、やっぱりいけないと思う。とりわけ、沼津の碧地保育所も、閉所して、五の浦は閉所を6個やったわけですから、それに代わる認定こども園の建設をね、子育て世代は待っているわけですよ。それに応えるためには、今年度こうして、認定こども園いつまで作りますよという、それも29年度までなんとなく作りますよじゃなくて、やっぱり市が率先して計画を持って作る計画、市民に示すべきじゃないかなと思いますが、どうですか。
吉田市民部長。
山口議員の追加のご質問にお答えいたしますが、まず今の答弁でもお示ししました通り、教育委員会が進めております、まず勝本幼稚園、加水幼稚園、これの統合計画に合わせまして、勝本保育所と、一緒にそのサービスの連携等ができないかというふうに考えております。これは長澤県との調整も必要ではございますけれども、その中で、うまくその今の制度に合った体制ができれば、新たな認定こども園としての整備も可能ではないかというふうな期待もいたしております。そういった意味で、先ほど2029年までというのはその計画書の中で、まず1を2とすることで答弁いたしている関係でありますので、29年にその動きをするということではなくて、先ほどの答弁もありますように、7年度当初から、その分については相談をしていく。その中できちっと、法律的なものとか、そういうところができたときに、予算が必要があるとかいうところになりますと、当然また、議会の方にもお示しいたしますし、その前に、先ほど言った子ども子育て会議の方にも諮るということで考えております。で、またその前の中に話をしましたけども、すでに民間の方からも、いくつかに現在は2事業所でございますが、壱岐市の現状を聞きたいということで来ておりますので、そういった話もしているということでございます。民間の認定こども園ではないですけども、認可保育所を建設も考えている事業所もあるということをも聞いております。その事業所におきましては、多分将来的には子ども園のことも考えてあるかと思っております。で、先ほど最後にも述べましたけども、やはりこの人口増加のための努力はいたしますけども、この現状を人口減少の中でどうやっていくか、前回の議会でもお話ししましたけども、確かに4つ作るということ自体が本来正しきべきものなのかっていうのも、先ほど言いましたけど、その時々の社会情勢ということで考えております。そして今ある施設につきましても、当然老朽化した施設については今回のような閉所を行っておりますけども、新しい施設があがある中で、また今新 たに新しく作るのかという考え方はあると思います。で特に新しく作るところにつきましては作ってまたすぐ移転とか、統廃合ということは、難しいと思いますので慎重にいきたいというふうに考えております。民間の動向、民間事業者の動向も考えながら、民間につきましてはいわゆる経営という部分もありますのでそういったところも踏まえながら公立は公立としてのどういう役割をできるかというふうに考えていきたいと思っておりますので、まあ議員の方で指摘がありましたが2029年まで待ってられないよって話じゃなくてやるべきことは早急にもやると。でそれが先ほどの答弁でありますように、検討の協議も進みますと。で身近な教育委員会との方もすでに連携を取っていくというふうことでご理解していただければと思っております。以上です。
山口委員。
とりわけ郷の浦の僻地保育所を、この間閉所したわけですから保育環境としては、郷の浦が以前と比べてやっぱりもっと充実すべきだとそういう流れの中でこの裏に、似て子ども園を作ろうと、まあそういう話が、大きくあったわけですね。で、この場に来て勝本だと、まあそういうふうにまた、その、計画が揺れるというように私は思います。そういう点で先ほど言いましたように、やっぱり計画をしっかり持って、まあいろいろ話があるからずるずるずるずるというふうに計画が定まらないことは、やっぱり、それは市民にとっては、良くないという点でやっぱり計画を持ってぜひ今度7年度中これだけ持って、その次はこうするというそういうプランをしっかり、示していただきたいというふうに、考えますのでよろしくお願いいたします。次に、3点目に移ってまいります。指導の管理についてお伺いいたします。これまた、篠原市長が施政方針で除草作業の負担軽減を図ることを目的とした支援策として、爆砲、タイヤシャベルに加え、今年より2トン以上のダンプトラックの補助をすると、まあこういうふうに、市政法人でやられて予算化もされているようでありますが、まあこれは一歩前進というふうに評価をいたしますが、まあ今後のことを含めてですね、ますます高齢化が進む中で、このような支援でいいのかという点で、まあ、今後のことを含めてこの指導管理についてどのようなお考えかお聞かせください。
平本建設部長。
はい、山口議員のご質問にお答えをいたします。除草作業の負担軽減を図ることを目的とした支援策が、高齢化が進む公民館にとって十分な支援となりますかというご質問でございます。議員ご承知のとおり、本市が管理している市道の実延長は1328キロに及ぶことから、地元自治公民館のご協力をいただきながら維持管理に努めているところでございます。市道環境保全事業につきましては、市道維持管理に対しご協力いただいている自治公民館への支援と位置づけておりますが、自治公民館が管理する市道延長が約1057キロでございますので、早々に十分な成果を得ることは難しいと考えております。現在、自治公民館に依頼している市道維持管理につきましては、1メートルあたり16円の維持管理業務補助金を交付し、作業の効率化及び作業負担の軽減を図ることを目的に、機械借り上げ料といたしまして、タイヤショベル、バックホーの作業用車両に対し、1回につき1万円の補助金を交付しております。議員、おっしゃられましたように、令和7年度からは自治公民館からの要望が多くございました2トンダンプに対する補助を追加する予定でございます。また、自治公民館の指導維持管理にかかる負担軽減といたしまして、さらには交通環境の整備、道路の景観にも配慮した、防草対策の第一歩として1級2級の幹線道路の中で自治公民館が管理している道路を優先的に張りコンクリート防草シートの整備を予定しております。山口議員、ご指摘の自治公民館にとって
十分な支援に少しでも近づけていくために、本事業を進めていく中で、令和7年度中に自治公民館に対し、アンケート調査等を実施し、指導維持管理にかかるご意見等を伺う予定といたしております。その結果を踏まえ、令和8年度以降につきましても、長期的な計画とはなりますが、自治公民館に対する作業負担軽減策として、支援の充実を図りながら、行政と地域が共同で取り組む持続可能な指導維持管理を進めてまいりたいと考えております。
はい、以上。
山口委員。
地域 の、 公民館にも、規模が大小ありまして、小さいところだともう数10件も満たないというところが地域を維持していると、まあ、そういうのが沼津でもあるわけですよね、まあ、そういう中で、アンケートに寄せられた声で、こういうのがありました。近年地域住民の高齢化のため地域インフラの維持が不可能になっています。地域社会の、地域社会への補助金ではなく、行政が直接地域インフラの維持管理を行う時期に来ていると思います。まあ、こういうふうな切実な声なんですが、この声に対してどう答えられますでしょうか。
平本建設部長。
山口議員の再度の質問に ご質問にお答えをいたします。地域によっては やはりマンパワーの不足というのが近年、建設部の方にもですね、相談として寄せられてきているところでございます。そのような状況をですね、少しでも改善するように、できる策の一つとして先ほど申し上げましたが、まあ、これは1級2級の幹線道路を優先的に行きたいと思いますけれども、その乗り面の一部につきまして市の方で、張りコンクリートもしくは防走シート、これも予算には限りがございますので、優先順位はこちらの方でも慎重に決めていきたいと思っておりますけれども、そういったことをすることによってですね、少しでも指導の維持管理の延長を負担を軽減を、そういったことで負担を軽減をしていきたいというのが1点と、また自治公民館においてはですね、地元の指導についてですね、そういった状況にある場合はですね、まあ、できるだけ自治公民館のご協力はいただきたいわけでございますけれども、個別に、まあ、建設課の方にも相談をいただけたらというふうには思っております。以上でございます。
山口議員。
まあ、高齢化の中で、地域が維持できない、まあ、とりわけその、まあ、今言われた道路の乗り面等の管理はそういう、工作物で一定のこう、防止もできるだろうと思いますが、こう道にかぶさってくる、木の枝の処理ですね、高所伐採がやっぱり地域の課題として、まあ、高齢化になると、まあ、今高所者が来て買ってきれくれて、そして、まあ、下で片付けると、まあ、そういう形にできる、ところもありますが、まあ、そういうのがなかなか取り組めないという自治公民館もあるし、その地域がその広すぎて、そうしょっちゅう取り組めないと、まあ、そういう実情があるというのは、まあ、多分ご存知だと思いますが、まあ、そういう中で、やっぱり今言われた、まあ、建設課がちょっと仲介をして、一般業者も含めた支援を、まあ、今後の予算 の問題になりますが、ぜひ拡張していただきたいということであります。そういう形での市の支援があって、で住民が協力すると、まあ、そういう形がもっともこれからも求められるんじゃないかなというふうで思いますので、よろしくお願いいたします。では次に、いきます。次に有害鳥獣被害防止対策について伺います。 農業経営の安定に関わってカラスの被害の状況はどうなっているんだろうかと、最近カラスの数がとりわけ増えているんではないかなというふうに思いますので、これも農業法人の方から困っとるという声がありましたので質問させていただきます。まあ、被害対策どのような取り組みに なっているのかお伺いいたします。よろしくお願いします。
松島農林水産部長。
山口議員のご質問にお答えをさせていただきます。まずカラスの農業被害の状況をどう考えているのかとのご質問でございますが、被害状況につきましては鳥獣による農林水産業等にかかる被害の防止のための特別措置に関する法律の規定に基づき、野生鳥獣による農作物の被害状況調査を実施しております。その調査項目に鳥獣種類別に被害を受けた農作物の被害面積や被害量、被害金額がございまして、調査方法は JA 等関係機関や農家からの聞き取りにより把握に努めるものというふうにされております。本市におきましてはカラスの農業被害は水稲の倒伏、飼料作物の飛食被害がほとんどでございますが、農家からの駆除依頼に対応していただいております域猟友会からの聞き取りにより把握しているところでございます。直近3カ年の被害状況調査の結果でございますが、令和3年度が駆除依頼件数が31件でございまして、被害面積 72.5R、 令和4年度が25件で 35R、 令和5年度が19件で 39R でございます。しかしながら農家からの被害報告があった場合のみの集計でございまして、その他にも把握できていない被害もあるのではないかというふうに考えております。また水稲や飼料作物被害に加え、牛の飼料を食べ荒らしたり牛舎の中で糞で汚すといった畜産における被害も年間を通じて確認されており問題であるというふうに認識をいたしております。次にその被害対策にどのように取り組む考えかとのご質問でございますが、鳥獣の捕獲には狩猟免許や専門的な知識が必要であることから、域猟友会を構成員とした有害鳥獣駆除の実績がある域地域鳥獣被害防止対策協議会に業務委託し、重機による駆除を実施いたしております。これまでのカラス駆除の実績でございますが、域市として取り組みを開始しました平成16年度が3460羽と最も多く、平成27年度には2000羽を下回り、直近3カ年では令和3年度が787羽、令和4年度が571羽、令和5年度が589羽でございます。駆除数が減少している原因は重量の免許保有者の減少、すなわち駆除に従事していただいている方の減少が原因の一つと考えております。平成16年当時は32名でしたが、現在は19名まで減少しており、従事していただける方の確保が今後の課題であると認識しております。今後におきましても域猟友会や域地域鳥獣被害防止対策協議会等と連携し、重量の免許保持者の確保を図りながら関係機関とも協力し、被害防止に取り組んでまいりたいというふうに考えております。以上でございます。
山口委員、今言われてましたようにですね、カラスの捕獲が平成16年と3000を越しているのに、直近はもう1000を下回っていると、まあ、こういう事態が続けば当然カラスはどんどん卵を産み、新しいヒナを作ってということですので、やっぱりそのカラスの状態に合わせた捕獲体制が不十分だというふうなことですよね。でそれはもうその猟友会の方が減っていると、まあ、そういうことということですが、仮隊員を見ますとですね、WCS の種を植えたら、撒いたらもう田んぼが真っ黒くなるぐらいに朝からカラスが来るという状態ですよね。 で、様子を聞くと、やっぱり種を送って、また新芽が出ると食べると。で、あそこは、鳥獣保護区ですよね。ですから、もう、追い払うしかないというんで、空砲をバーンと、撃って、追い払って、で、田んぼからちょっと買い行くと、またカラスが戻ってくると。まあ、そういう繰り返しでも、困っとると。まあ、こういうことですので、そのあたり、鳥獣保護区であるということを解除したりとか、そういう抜本的な、このカラス対策というのは、講じられないんでしょうか、どうでしょうか、打つということだけなんでしょうか。
松島農林水産部長。
はい。はい。まあ、今、再質問にお答えをさせていただきます。今言われますように、やっぱりカラス対策というのは、やっぱり重機、鉄砲ですね、あたりで、まあ、駆除するのが一番効果的だというふうに思っておりますけども、その他にも、その箱罠であるとか、いろいろな手法はあると思いますけども、なかなかカラスも頭が良くてですね、まあ、なかなか捕まらない、なかなか追い払いしてもまた戻ってくるというような状況がございます。鳥獣保護区等の問題につきましては今後ちょっと研究をさせていただきたいと思っておりますけども、やっぱりカラスもですね、まあ、減らしてもなかなか他のところから飛んでくるというようなこともございまして、なかなかこう難しい問題であるというふうに捉えております。まあ、今後ですね、まあ、農業被害が少なくなるよう私たちも関係機関とともに、検討してまいりたいというふうに思っております。以上でございます。
はい、委員
長。山口議員。
まあ、今年の仮座院の WCS の収穫はもうかなり、深刻な事態じゃないかなと思うんですよね。でカラス駆除、まあ、銃で撃つだけじゃなくて、まあ、あるところではそのカラスの巣を、ね、落として卵を産んだやつを潰すと、まあ、そういう対策も含めてやっているようなこともありますので、ぜひちょっと抜本的な取り組みが必要かなと。増えすぎたカラスということで、やはり対応していただきたいなと思います。では最後、5点目の質問ですが、市民に寄り添う市営住宅について伺います。安心して暮らすためには、住居が重要であります。必要とする市民が市営住宅に入居できる、退去するにあたっても安心して退去できる、負担がかからないのが大切ではと思うわけです。まあ、そこで市営住宅を退去するにあたっての点ですが、一律に市は退去条件として畳の張り替え、襖の張り替えを求めます。これはどうなのかと、改善すべきではないかなと考えますが、お考えどうでしょう。
平本建設部長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。市営住宅を撤去する際の畳の表替え、襖の張り替えについてのご質問でございます。通常賃貸住宅を退去する際には、部屋を借りた時の状態に戻すための原状回復費が発生をいたしますが、入居時に敷金等を支払っている場合、敷金で賄われることも多いと認識をしております。市の公営住宅は住宅に困窮されている方に低廉な家賃で、住居を提供しており、家賃には消耗等による修繕費は含まれておりません。また入居時に敷金として家賃の3ヶ月分を納入していただいておりますが、基本的には退去時に還付をいたしております。壱岐市営住宅条例第28条修繕費用の負担では、住戸内の主要な施設を除き、畳の表替え、破損ガラスの取り替え等の軽微な修繕に関しては入居者において行うことを定めております。住宅の入居決定後に入居者に対する説明会を開催し、また事前に部屋の現状確認と退去する際には入居期間の長短にかかわらず補修等については自己負担で行う旨の説明を行い、誓約書を提出していただいております。 入居されてからしばらくは居住されることを想定とした管理運用の基準を定めておりますので、基本的には畳の表替え、襖の張り替えにつきましては入居者の個人負担でお願いをしてまいりますが、入居後にやむを得ない事情等により短い期間での退去等の際、襖につきましては山口議員ご指摘のように一律ではなく、使用状況により張り替えの判断基準を設けるなどの検討をしてまいりたいと考えております。畳につきましては次の入居者への配慮も必要でございますので、入居期間の長短にかかわらず退去時には畳の表替えをお願いしたいと考えているところでございます。以上でございます。
山口議員、今言われた対応は、まあ、今後そういうのようにするというふうに変えたというご答弁ですね。まあ、実際私がこの、市営住宅の退去に関わったものですから、その中で感じたことです。で、畳の表替え、3年4年住めば、色が変わるというようなことがあるし、襖についてもそういうことがあるわけですが、短期間、3年4年だとね、色は変わりますけども、そう傷む状態じゃないと思うんですよね。で、今回、規定にとって、畳も襖も張り替えてくださいということでありました。それは、規則だからしょうがないというふうに市民の方は受け取れられますけども、畳替えについては、1畳ですね、4500円ですよ。で、6畳ありますから、2万9000ぐらいね、3万弱です。それから、襖の表替えについては、1つ2000円です。で、6枚ぐらいありますから、1万2000円、大きさがありますから、ちょっとまだ請求書が来てませんから、わかりますが、1万円越すぐらい。そのくらいの、退去にあたって、必要なわけですよ。で、市民にとってね、やっぱ入って、やっぱりギリギリの生活されているのに、転居とかいろいろな事情で、市営住宅を退去されるのに、それだけの負担が急にかかるわけですよね。やっぱりこれはやっぱり、これまでやっぱり早く改善すべきではなかったかなというふうに思います。で、敷金についてもね、3ヶ月ということで今言われましたけれども、一般はどのように今、敷金とか、畳の張り替え、襖の張り替えはどうされているかご存知ですか、市の部長さんとしては。把握はされていないですか。
平本建設部長。
はい。
山口議員の再度の質問にお答えをいたします。一般の賃貸住宅でありますと、同様に3ヶ月分ほど敷金は徴収されることが多いと思っております。そして退去時には、その状況に応じて、その部屋の中のクロス張りであったりとか、そういったものの修繕費用等々を控除されるケースも多いと。その敷金を利用してですね、修繕を行うというところも多いということを聞いております。以上でございます。
山口議員、民間もやっぱり、その様々な市民の要求に応えるということで言いますと、私が聞いた不動産屋は、敷金は2ヶ月分です。そして畳の張り替えとか襖の張り替えは、いただかないと、退去時にあたって、そういうふうにやってますと。で、ただ、よっぽどひどいね、状況の時は、入居者の方と相談をして、その弁償なりをしますが、基本的に、そういう弁償は求めないと。長年利用されて、 痛むのは当然だというふうなことでの対応だということなんですよ。まあ、その、昔は弁償座とか、敷金持ってそれで当てるとか、まあそういうのもありましたが、最近は敷金も取らないようなところも生まれているようなニュースもありますし、そういう点でですね、その畳の張り替えもですね、今回入居、まあ退去された方は4年、5年なんですよ。で、まあ畳の色は変わってますけども、ほとんど、傷んでない。まあ色は変わりますけどね。それからまあ、確かに、その、ロッカーとか置いてあったところは色がちょっと変質はしていますが、やっぱり新しい人が入居して生活に困るということはないよ。状態なんですよ。それでも、まあ、畳については張り替えないかんと。まあ、そういう判断ですか？
平本建設部長。
山口議員のご質問にお答えをいたします。今回、この畳や襖の張り替えについてですね、私どもも判断基準として他市の状況もちょっと調べて、確認できる範囲で、ホームページ等で確認をさせていただきました。県内、各市町において市営住宅等々管理されてあるわけですけれども、その多くがもう畳、襖については必ず張り替えるといったところがやはり多ございます。そういった中で、今回山口議員からのご質問を受けまして、まあ意気地としましてもですね、従来畳、襖の張り替えというのはお願いをしてきたところでございますけれども、その特別な理由、先ほど申し上げましたように、入居期間が、極端に短いといったような状況におきましてはですね、襖の張り替えについては、職員の方で、確認後大きな傷と汚れ等がない場合はですね、そういった判断も必要ではなかろうかと考えております。しかしながら畳につきましては、もう生活されてある中で、やはり次の方への配慮、そして衛生面も含めたところでの配慮も必要になってまいりますので、畳の表替えにつきましてはですね、入居期間の長短に関わらず、表替えはお願いをしていきたいというふうに考えております。以上でございます。
山口議員。
やっぱりね、そこは柔軟に、他市がやっているから、壱岐市もそのまま続けるんだじゃなくて、やっぱり民間がやっているじゃないですか。なんでそういうことが民間がやるかというと、やっぱり市民生活が大変なのに、退去するときに4万いくらも、その畳替えで出費が出るというのは、やっぱり市民にとって、そのサービスじゃないんですよ、それは。で、畳はね、確かにその、誰かが使ってるからですね、まあ、絨毯を乗せてあると、してあるとか、それから、ま、畳もやっぱり拭けば、綺麗になるじゃないですか。ね。で、そういう意味で、その、よっぽどひどい畳の状況、よっぽどひどい壁とか、襖の状況じゃない限り、やっぱり弁償は求めないという立場に、やっぱり転換すべきだと。ぜひ、そういう結論を、ぜひ検討していただくということで、やっぱり安心して市民が市営住宅を利用でき、安心して退去して新たな生活を踏み出せるように、市の方が応援すると。で、まあこれからいろんな定住者とか交流人口が増えるとか、いろいろ新しい市民も増えるためにも市営住宅のそういう完備をね、進めるということを、やっぱり説明る上で、やっぱりこれまでの、まあ、ある面では、やっぱり改善すべき点だと思いますので、ぜひ、市長の英断を持って、僕は英断が、だと思いますよ。そう大きいことじゃないと思うんで、ぜひ、お願いしたいと思いますが、どうでしょうか。
篠原市長。
山口議員のご質問にお答えをさせていただきます。まあ、先ほどからお話してますけれども、この市民住宅、市営住宅に関しましては、まあ、住宅に困窮されている方、なるべく安く提供するというところで敷金を返すというふうにしております。民間は敷金だから、その 畳の張り替え等を費用を出していると、それよりもちゃんと返して、ただその分は変えてくださいと、それを急に言われても困りますので、ちゃんと説明して誓約書をいただいて借りていただいておるというような状況でございます。で、先ほどから議員おっしゃるように、安心して、使えるようにするためにも、その自分のことだけではなくてですね、次借りられる相手のことも考えていただければというふうに思っております。で、言いますように、一部ですね、ただ一律というのも私も良くないと思ってますので、襖に関してはちゃんと状況を見ながら対応するということで、他の市町とは違う域市としての柔軟対応というふうに考えております。以上でございます。
はい、山口議員。はい、市長、慎重ですね。やっぱり新しい流れを作りましょうよ、そう言ってるんじゃないですか。ぜひその新しい流れというのはやっぱり市民がほっとする、そういう 市の対応ですよ。今回退去された人は4年住んだってほとんど畳傷んでないんですよ、もったいないですよ。そういう実情を加味したね、やっぱり対応をぜひ市全体で考えていただくことを求めて、質問を終わります。ありがとうございました。